さん、おはようございます。今日は本当に久しぶりの快晴で、本当にもう素晴らしい天気ですね。そしてまた明日から悪くなって、明後日の日曜日はどうなるんだろうかと思って心配しておりますけど、しかし天候だけは心配しても始まらないので、楽観的にいきたいと思いますが、今日はですね、聖書を学ぶ会の904回、吉秋の第3回、2018年9月28日です。9月で本当になんか初めてですかね、こんないい天気は。なかなかいい天気はなかったですね。でも天気がいいとなんか気分も良くなって、なんか聖書を学ぶより外で遊ぼうかみたいな気持ちになりかねないような感じでありますが、今日はですね、まず最初に、吉秋の3章の1節、旧約聖書の303ページの下段ですね、下段からお読みしたいと思います。吉秋第3章の1節から。ヨシアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてと共にシッテムに出立してヨルダンに行き、それを渡らずにそこに宿った。そこまでにしたいと思います。シッテムというのはアカシアの木ですね、だそうです。それの複数形がシッテムっていうんだそうですね。ちょうどエリコの対岸に位置するモアブの平原に生えている木だそうでございます。ですね、3章2節、3日の後、司たちは宿営の中を行き巡り、民に命じていった。レビ人である祭司たちがあなた方の神主の契約の箱を書き上げるのを見るならば、あなた方はそのところに出立してその後に従わなければならない。契約の箱っていうのはあれですね、10階の石の板とかですね、それからアロンの杖とかですね、そういうものがですね、入っている、まあそれこそ宝の箱ですね。ちょうど日本のなんて言うんでしょうか、お祭りの時に おみこし担ぎますね。ああいうのにちょっと似たような形のものだと思います。ちょっとご覧いただきましょうか。3ページですね。3ページ。これちょっとカラーでやってきましたので、このですね、左の下にエリコの戦いとありますが、ここで手前側に担いでるものがあるでしょ。これがあれですね、このその箱ですね、契約の箱が入っているですね。だしみたいなものですね。契約の箱を書き上げるのを見るならば、あなた方はそのところを出立してその後に従わなければならない。契約の箱が入ったこのですね、この担ぎ上げるものが先に行く、先導するという形ですね。4節、そうすればあなた方は行くべき道を知ることができるであろう。先導役ですからね。あなた方は前にこの道を通ったことがないからである。しかしあなた方と箱との間にはおよそ2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。キュビットっていうのは中指の先からですね、この肘までのここまでのこの距離っていうかね、距離なんですね。それは平均すると 44.5 センチあるそうです。 私は そこまでないと思いますが、そしてこの2000キュビットっていうと大体900メーター先にこの先にこの箱がですね運ばれていくわけですね。つまりこれは主が導いてくださる、主が先導してそれに民が従うという、そういうことを表していると思います。ですから近づいてはならない、地高寄れじゃなくてですねあんまり近く寄っちゃいけないんですね。やっぱり、敬意を表して、ですね、離れて、そして、ついていくという、そういう状況ですね。五節、ヨシアはまた民に言った。あなた方は身を清めなさい。明日主があなた方のうちに不思議を行われるからである。身を清めるですね、不思議なことを行われる、予告ですね。六節、ヨシアは祭司たちに言った。契約の箱を書き、民に先立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を書き、民に先立って進んだ。契約の箱というのは今申し上げたんですね。そして書くというのは担ぐという意味ですね。担ぐんですね、民に先立って渡りなさい。これは先導役ですね、主がまず導いてくださる、先頭を切ってくださるということですね。それに民が忠実にその後に従うという、そういう内容であります。7節に参ります。主はヨシアに言われた。今日から私は全てのイスラエルの前にあなたを尊いものとするであろう。こうして私がモーセと共にいたようにあなたと共におることを彼らに知らせるであろう。あなたは契約の箱を書く祭司たちに命じて言わなければならない。あなた方はヨルダンの水際へ行くとすぐヨルダンの中に立ち止まらなければならない。ここでですね、主はヨシアに言われたですね、私がモーセと共にいたようにあなたと共におることを彼らに知らせるであろう。これから起こる出来事によってですね、ここで、リーダーが変わりましたのでね、大リーダーであったモーセですね、特別に神様から用いられたモーセと同じようにですね、このヨシアをですね、ヨシアと共にいてくださるということですね。8節、あなたは契約の箱を書く祭司たちに命じて言わなければならない。あなた方はヨルダンの右側へ行くとすぐヨルダンの中に立ち止まらなければならない。ちょっとご覧いただきましょうか。この写真の方ですね、ヨルダン川、右側の2番目ですね、ヨルダン川です。濁流のいつも濁流ってわけじゃないと思いますけど、濁流のヨルダン川です。でこのヨルダン川はかなり広いところですね、狭いところもあるんで、ちょうど今この対岸へ渡ろうとしているところがこんなに広かったかどうかというのはちょっと私もちょっとその場にいなかったので分かりませんがでもとにかくちゃんとした川ですね。そしてその川というのはですね、もともとの源はヘルモン山ですね。ヘルモン山というのが北の方にありまして、そしてそこからこの雪解け水やなんかがですね、この流れてきて、そしてこのヨルダン川となり、そして最後は死海に入るんですね。死海っていうのはですね、結局そこへ入っちゃったらその後は水が流れないんです。そこで止まりなんです、終点。それでも水が蒸発をして、そしてあれですね、溢れるようなことはないんですね。私もこう言って泳いだって言っても 泳がなくても浮いちゃうんです。どうしてかって、潮の海とこれ言われるんですけど、塩分が えらく高いんですね。塩分が多い、そのために、浮いちゃうんですね。だから日本なんかでも海で泳ぐ方がプールで泳ぐよりも簡単なんじゃないですか、初心の人なんかはですね。塩分が高いと浮くんですね。で、私なんか全然浮いちゃって、中にはですね、その水の上でですね、新聞読んでる人いましたね。そういうぐらいの変わった湖ですね。不思議な湖であります。浮いちゃう。そのヨルダン川ですね、九節、ヨシアは、その前のところちょっともう一回読みましょうか。八節ですね。あなたは契約の箱を書く祭司たちに命じて言わなければならない。あなた方はヨルダンの右側へ行くとする、ヨルダンの中に立ち止まらなければならない。9節、ヨシアはイスラエルの人々に言った。あなた方はここに近づいて、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。そしてヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおいでになり、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことによってあなた方は知るであろう。神の与えてくれた言葉ですね。11節、ご覧なさい、全地の主の契約の箱はあなた方に先立ってヨルダンを渡ろうとしている。それゆえ今イスラエルの部族のうちから部族ごとに一人ずつ合わせて12人を選びなさい。全地の主なる神の箱を書く祭司たちの足の裏がヨルダンの水の中に踏みとどまるとき、ヨルダンの水は流れをせき止められ、上から流れ下る水はとどまってうず高くなるであろう。すごいですよ、さっきのこのヨルダン川がですね、この流れが止まって、そしてうず高くこの水がですね、こうですかね、とどめられて、そしてそこを渡ることができる。思い出されると思いますが、ですね、航海を2つに分けて、そしてこのイスラエルの民はモーセの主導の下ですね、航海を渡ったんでしたよね。それと同じことがこのヨルダン川で行われる。それはまた同時にヨシア、新しい指導者はですね、結局モーセと同じ素晴らしいこの神の器であるということの証明にもなるわけであります。そうすると国民はですね、モーセが死んじゃうともうダメだみたいな気持ちになりかねない。しかもですね、ヨルダン川を渡るなんてとんでもないことですよ、これ、若者だけ渡るんじゃないんですから、もう年寄りも渡るし、赤ちゃんだっているわけですから、そして結構荷物もあるでしょうし、兵士が渡るわけじゃないですからね、一般庶民が渡るわけでありますから大変ですよ。しかし神様はですね、その民を先導して、そしてヨシアを用いてですね、今ここで宣言をさせているわけでございます。15節をお読みしますね。箱を書く者がヨルダンに来て、箱を書く祭司たちの足が水際に浸ると同時に、ヨルダンは借り入れの間中岸一面にあふれるのであるが、上から流れ下る水はとどまって、はるか遠くのザレタンの傍らにある町アダムのあたりでうず高く立ちですね、そこでもう止まったんですね。 アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は全くせき止められたので、民はエリコに向かって渡った。潮の海というのはさっき言いましたですね、このイスラエル の、まあ、最後の湖のどんじりですね、のこの、まあ、一種の湖ですね、湖ですね、司会ですかね、17節、すべてのイスラエルが、乾いた地を渡ってゆく間、主の契約の箱を書く祭司たちはヨルダンの中の乾いた地に立っていた。そしてついに民は皆ヨルダンを渡り終わった。すごいですね。ここでまた大奇跡が起こったわけであります。そして先頭を切っていったのはこのですね、契約の箱ですね、契約の箱、そしてこの潮の海、司会というのはですね、なんで司会っていうかというと、もうとにかくそこへみんなこの水が流れてきて、いろんなものが流れてきて、塩分なんかも流れてきて、みんなそこにとどまっちゃう。それで、この他へ流さないんですね。本来は道徳的に言うと、この何かいいものが来たらそれをこの受け取って、そしてまたこう他へ流すというのが、まああれですよね、生きたものの、まあ、行いですよね。ところが司会っていうのは もらうだけ、そこでみんな全部自分のところで、この取っちゃう、それでまああれですね、この塩分がここに、すっごい溜まってしまって、そして新聞が読めるというような、ですから他の、まあ、ヨルダン川なんかはですね、流れて、それ流れて、そしてその流れをまたこの下へ送っていくというような、そういうことをするわけですけど、ここはどん詰まり、結局何ですかね、行き止まりですね。そしてそこで全部溜めちゃう、そうするともうあれですね、普通の湖なんかとは違っちゃうんですね。そしてそこには、魚がですね、いや生き物が全然生きられない。最近はなんかちょこっと見つけたとかっていうような情報もありますけども、でもまあ魚とかですね、ですから中へ入ってもなんかライオンに噛みつかれるとかですね、そんなことないんですね。もうとにかく新聞読めるという、面白いですね。でもその宗教的に言うとね、本当はいいものをいただいたらそれをまた他に与えていくというのがね、まあ奨励される生き方なんですけども、ここはいただきっぱなし、私たちもあれですね、司会にならないように、まああんまり入ってこないので出せないんですけどそれは私だけの話で申し訳ないですね。何のお話をしてるのか、そして、今3章が終わったところですね。そしてヨルダン川の激流が止まって、そしてみんながヨルダンとかですね、このところはいいですね。イスラエルの民はこのヨルダン川の荒れ狂う濁流を前にして己の無力を感じ、そのまま足を止めざるを得なかった。しかし神様はなんとこの激流のヨルダン川をせき止め、民のヨルダンとかを可能にしてくださったのである。希望を前に立ちはだかる激流、濁流、障害、それは誰の前にも横たわる。私たちの人生においてもですね、それこそヨルダン川がですね、もうこれ以上進めないというような障害物としてですね、この横たわることがあるということですね。でも主を信じる者にはですね、必ず、この朝が来て、そして問題の解決が与えられるという、そういう希望を与える箇所でもあるわけですね、今の、 このヨルダンとかはですね、そして、F.B. マイヤーの言葉ですね、3日とは聖書の認めている死と復活の期間であると。3日ですね、イエス様もそうですよね、十字架上で、死なれて、そして3日目によみがえる、3日ですね。ヨナもそうでしたね、3日三晩、この魚の腹の中にいたんですけどもですね、そこで、助けられる。そして、この2番目、主は3日目に私たちを立ち上がらせる、私たちは見舞いに生きる、ホセアという、旧約聖書の6章の2節にそういう言葉があります。でこのようにイスラエルの民が象徴的な死を通って復活の地へと渡る前に3日間が経過するのは適切なことだった。いいこと言いますね、やっぱりね、全部すんなり言っちゃえばそれがいいかって、そういうことないですね、やっぱりね。でまたそんなことありえないですね、必ず、この激流濁流障害が私たちの前に、断る。そこで私たちは、ね、信仰を深め、そして、神様により頼んで、解決をもう祈り続ける。そしてまたそれが聞かれるという、そういうこと。そしてそれには3日っていうのはまあ象徴的なふうに考えてもよろしいと思いますけど、私なんか3日じゃなくてとんでもなく長かったんですけど、それでは今度は4章の23節と24節をお読みしたいと思います、ね、306ページの頭ですね。すなわちあなた方の神主はヨルダンの水をあなた方のために星からしてあなた方を渡らせてくださった。そのあたかもあなた方の神主が我々のために航海を星からして我らを渡らせてくださったのと同じである。さっき申し上げましたね。でこのようにされたのは地のすべての民に主の手に力のあることを知らせ、あなた方の神主を常に恐れさせるためである。恐れさせる、まあ畏敬の念といいますかね、と同時にですね、またあれですね、信仰といいますか、尊敬といいますか、畏敬といいますか、そういう心を持たせてくれる一つの具体的なですね、歴史的な出来事であったわけでございます。そして今度はですね、5章の13と13、10を、5章その次ですね、5章の13、下段の下から3行目ですね、終わりから3行目。ヨシアがエリコの近くにいた時、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持ちこちらに向かって立っていたので、ヨシアはその人のところへ行っていった。あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですか。彼は言った、いや私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシアは地にひれ伏して、ひれ伏し拝していった。我が主は何をしもべに告げようとされるのですか。すると主の軍勢の将はヨシアに言った、あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なるところである。そのようヨシアはそのようにした。モーセもそうでしたね、靴を脱ぐ、それはもう敬意といいますかね、尊敬といいますか、畏敬といいますか、そういう感情の表現であります。このようにしてこのヨシアはですね、モーセに代わって民の上にもですね、この主の祝福を受けられる器であるということを知らせてくださった出来事でもあったわけですね。ヨルダンとかっていうのはですね、そして今度はヨシア記の6章の1節から21節までちょっと長いですけどお読みします。さてエリコはイスラエルの人々の家に固く閉ざして出入りする者がなかった。 主はヨシアに言われた。見よ、私はエリコとその王および大勇士をあなたの手に渡している。あなた方戦人は皆町をめぐって町の周囲を一度回らなければならない、ですね、あの外壁でこう囲まれている町でしたよね、で大体あのイスラエルなんかもそうだなんですけど、一つのこうこの王国があると大体この城壁を巡らして、そしてこの門はですね、門のところにはそれこそいろんな人が立って、余計なもの危ないものは入れないというような、そんなことはもう常識だったんですね。ですからもう町はそのまま城の塀の中にあるということですよね。4節、7人の祭司たちはおのおの牡羊の角のラッパを携えて箱に先立っていかなければならない。そして7日目に、には7度町を巡り、祭司たちはラッパを吹き鳴らさなければならない。そして祭司たちが牡羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音があなた方に聞こえるとき、民は皆大声で呼ばわり叫ばなければならない。そうすれば町の周囲の石垣は崩れ落ち、民は皆直ちに進んで進め上ることができる。ヌンの子ヨシアは祭司たちを召していった。あなた方は契約の箱を書き、7人の祭司たちはお羊の角のラッパ7本を携えて主の箱に先立たなければならない。そして民に言った。あなた方は進んで行って町を巡りなさい。武装した者は主の箱に先立って進まなければならない。ヨシアが民に命じたように、7人の祭司たちはお羊の角のラッパ7本を携えて主に先立って進み、ラッパを吹き鳴らした。主の契約の箱はその後に従った。武装した者はラッパを吹き鳴らす祭司たちに先立って行き、しんがりは箱に従った。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。ここではこのあれですね、このラッパ隊が先に行ってるんですね、つまりこの主の、その契約の箱っていうのが中心になって来たぞということを、このですね、エリコの城の中の人々に、まあ、知らせるというような意味があったと思います。十節、しかしヨシアは民に命じていった。あなた方は呼ばわってはならない。あなた方の声を聞こえさせてはならない。また口から言葉を出してはならない。ただ私が呼ばわれと命じる日にあなた方は呼ばわらなければならない。こうして主の箱を持って町を巡らせ、その周囲を一度回らせた。人々は宿営に帰り、夜を宿営で過ごした。一日にいっぺんにそれ行けみたいんじゃないんですね。12節、翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を書き、7人の祭司たちはお羊の角のラッパ7本を携えて主の箱に先立ち、絶えずラッパを吹き鳴らして進み、武装した者はこれに先立って行き、しんがりは主の箱に従った。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。その次の日にも町の周囲を一度巡って宿営に帰った。7日の間そのようにした、ね、これがあの3ページ目 の、 あのですね、これは 絵ですけどね、想像の絵ですけども、エリコの戦いですね、向こう側に、まあ、エリコの町があって、そしてその、城壁の外をですね、この行進を、まあ、しているわけですね。12節にですか、 翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を書き、7人の祭司たちはお羊の角のラッパ7本を携えて主の箱に先立ち、絶えずラッパを吹き鳴らして進み、武装した者はこれに先立って行き、しんがりは主の箱に従った。ラッパは絶え間なく鳴り響いた。その次の日にも町の周囲を一度巡って宿営に帰った。6日の間そのようにした。2回読んじゃったですね。15節、7日目には夜明けに早く起き、同じようにして町を7度巡った。町を7度巡ったのはこの日だけであった。7度目に祭司たちがラッパを吹いた時、ヨシアは民に言った。呼ばわりなさい。主が町をあなた方に賜った。この町とその中のすべてのものは主への奉納物として滅ぼさなければならない。ただし遊女ラハブとその家に共におる者は皆生かしておかなければならない。我々が送った使者たちをかくまったからである。またあなた方は奉納物に手を触れてはならない。奉納にあたり、その奉納物を自ら取ってイスラエルの宿営を滅ぼさるべきものとし、それを悩ますことのないためである。ただし銀と金、青銅と鉄の器は皆主に聖なるものであるから、主の蔵に携え入れなければならない。そこで民は呼ばわり、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時に皆大声を上げて呼ばわったので、石垣が崩れ落ちた。そこで民は皆すぐに登って町に入り、町を攻め取った。そして町にあるものは、男も女も若い者も老いた者も、また牛、羊、ロバオもことごとく剣にかけて滅ぼしたですね。まあ一種の単なるこの武装した者が暴力で、取るというよりは、やっぱりなんかあれですね、宗教儀式のようなそういうものでですね、この戦いに勝利していったわけであります。22節、その時ヨシアはこの地を探った2人の女に言った。あの遊女の家に入って、その女と彼女に属する全てのものを連れ出し、彼女に誓ったようにしなさい。石膏となったその若い人たちは入って、ラハブとその父母兄弟、その他彼女に属する全てのものを連れ出し、その親族を皆連れ出してイスラエルの宿営の外に置いた。そして火で町とその中の全てのものを焼いた。ただ銀と金、青銅と鉄の器は主の家の蔵に納めた。しかし遊女ラハブとその父の家の一族と彼女に属する全てのものとはヨシアが生かしておいたので、ラハブは今日までイスラエルのうちに住んでいる。これはヨシアがエリコを探らせるために使わした使者たちをかくまったためである。ヨシアはその時人々に誓いを立てて言った。おおよそ立って、このエリコの町を再建する人は主の前に呪われるであろう。その礎をする者は据える人は長子を失い、その門を建てる人は末の子を失うであろう。主はヨシアと共におられ、ヨシアの名声はあまねくその地に広がったですね。カナン全土に広がっていったんですね。ですから、モーセの後継者としてですね、立派な勝利を収めたということですね。そしてこのラハブでありますけれども、ラハブはですね、この遊女ですね、遊女宿の主人といいますかね、そして、石膏をヨシアが使わした石膏をかくまってくれたんですよね。この前学びましたけれども、 そして、彼ら2人の石膏をですね窓から吊り下ろして無事に任務を遂行するのを助けた。その時ラハブはイスラエルがエリコに侵入する時自分の命を助けてくれるという約束を取り付けた。ヨシエはエリコ侵入にあたりその約束を守った。またこのラハブは信仰者でありましたね。遊女という卑しい身分の女性でありましたけれど、その魂はですね、神様にですね、このつながっていた神を信じる信仰があったということであります。そしてこのレジュメの2ページ目の7、8行目ですか、ヘブル書の11章の31節にはこうあります。信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかった。神様にですね、神の民といいますかね、それをですね、穏やかに迎えて、そして石膏をですね、この探りに来た連中をですね、助け、そしてこの追っ手のですね、なんていうんですかね、追及から免れさせてくださったわけであります。くれた女性であります。そしてこの赤い、これはいいですかね、6-22かな、赤い紐ですね、赤い紐をこう結びつけて、そしてそれを目印にするということですね。そしてこれがついてるところはこの家はこの滅ぼさない、助けるということですね。赤い紐、これは贖いの血の象徴であった、ね、贖いには覆うという意味がある、ね、マタイの冒頭のイエス・キリストの系図の中にある唯一の異邦人遊女ラハブ、神の救いは信仰によることを実証している記事であると、ちょっと見てみます。いいですかね、新約聖書の頭のところ、マタイによる福音書ちょっと読んでみますね。アブラハムの子であるダビデ、いいですか、新約聖書の頭ですね、1ページ、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクの父であり、イサクはヤコブの父、ヤコブはユダとその兄弟たちとの父、ユダはタマルによるパレスとラザとの父、パレスはエスロンの父、エスロンはアラムの父、アラムはアミナザブの父、アミナザブはナーソンの父、ナーソンはサルモンの父、サルモンはラハブによるボアズの父。すごいでしょ、もうちょっと読みますね。ボアズはルツによるオベデの父、オベデはエッサイの父、エッサイはダビデ王の父であった。間もなくその子孫にですね、ダビデ王という、イスラエルの歴史の上でもですね、最大の王ですね、となる人物が生まれるんですよ。ここにですね、タマルというこの元遊女であった名前の異邦人がですね、このイエス・キリストのダビデのですね系図に入ってくる。すごい信仰ってすごいですね。普通だったらこのありえないことからですね、しかし彼女の信仰がですね、ここまでこの祝福を与えたということですね。ね、そしてこのレジュメをご覧いただきたいと思いますが、真ん中隅ですね、ヨシアの軍隊がこの赤い紐を目印にラハブの一家を守ったように、私たちもしっかりと赤い紐、つまり信仰を掲げて、 神様による守りに預からなければならない。そして、日本中が赤い紐を掲げて死への信仰告白を表明する日が来ることを祈る。日本中がそうなったらいいですね。もう別に信仰があるならばですね、その職業とかあるいはまた地位とかそういうもの全く関係ない、赤い、紐ですね。それはですね、ある意味ではですね、イエス・キリストの十字架につながるんですね、赤い血ですね、そして新約聖書ではですね、ラハブがどういうふうに評価されているかをこのレジュメの2ページ目の終わりの方ですね、ヘブル人への手紙11章の31節、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。 不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。この人だけが、この人一家だけが救われた、守られたってことですね。赤い紐、十字架に通ずるものですね。そしてヤコブの手紙の2章の24節から25節まで、人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも、死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。これはまたヤコブ書の独特の、ヤコブ書の独特のですね、まあ、考え方ですね。ヤコブというのはイエス様の弟気味だったんですね。そしてイエス様生存されている間にはですね、イエス様を救い主として信じなかった人物なんですよ。ところがですね、イエス様が3日目によみがえった、そのイエス様にお出会いしたんですよ。そうしたらですね、彼はですね、このイエス様が救い主であるということを信じたんですね。そして、イスラエルエルサレム教会ですね、エルサレム教会の、まあ、大長老として、この教会をリードしたというふうに考えられている人物なんです。イエス様生きてる時は、だって兄ちゃんだもんね、一緒にですね遊んだりなんかした兄ちゃんが、ね、神の子なんて信じられないと思ったんですよ。ところがですね、復活されて十字架にかかれて復活されたイエス様に出会った時にですね、彼は変えられたんですよ。復活というのはそういう意味ではすごいですね、力といいますか意味があるんですね。イエス様は復活されなかったら単なる偉人として、あれでしょうね、今頃なんか私たちも知らないぐらいのあれだったかもしれない。ところが復活されたんです、そして今も生きておられる、ですから、最近ですね、アメリカヨーロッパからどうもイエス様はアジアアフリカの方に移住をされたらしいというそういうようなことを言う人もいるんですね。生きておられる、そうでなければ誰も、ね、特に伝えるわけでもなくリバイバルが起こって、何千万人あるいは何億というような人たちがイエス様を信じるようになるわけですから、イエス様は今も生きておられるということですね。まあちょっと話が赤い紐から逸れていきましたけど、しかし、私たちにとっての赤い、紐ですね、これイエス・キリストですね。一番最後の、3ページ目をちょっとご覧いただきましょうか。もうやめますからね。この地図ですね、エリコっていうのがこの あって、そして、この司会ってさっきものすごい潮のためにですね、人間も浮いちゃうというこの視界、これが視界ですね、潮の海とも言ったりしますね、 そしてこのヨルダン川、ずっとガリラヤ湖の先の方へ行くとこのですね、ヘルモン山があるんですね。なかなか雪は減らないのにヘルモンというくだらないことに、そこから、まあ、流れ落ちて、ですね、溶けて、流れて、そしてヨルダン川に注ぎ、そしてまたガリラヤ湖がありますね、上の方にガリラヤ湖があって、そしてずっとこの間の土地を潤しながらですね、そしてこのエリコのところに来て、そして視界に入るということですね。そういう地形になります。そして今ヨルダン川を渡ってエリコに入って、これを滅ぼした。そしてこれからいわゆるこのカナンの地をですね、この次々と征服をしていくわけでございます。それから行流の木っていうのがありましたかね。こういう木なんですね。 くだらない木ですねこれね。この間日曜学校でですね、ほらモーセの燃える芝っていうのが、芝っていうのがあるでしょ。中には間違えてですね、甲子園のあの球場の芝ですね、ああいうのと間違えている人も、まあ、いないわけではないですね。そうじゃないです、あれはろくでもないっていうか名前もないような、こういうこれは、ね、行流の木ってありますけど、なんか雑木ですね。雑木をのことを芝っていうんですね。だから柴先生の芝は雑木の方の、でもね、モーセにね、この用いられましたから。そしてですね、ほら庭にある芝は草辺でしょ。草辺にこう書くでしょ。全然違うんですね。片方は柴田先生の、立派な芝ですけど、だからおじいさんは芝刈りにっていうとですね、なんか鎌を持ってね、甲子園の芝を刈りに行くみたいな、そういうふうに考えてる人が意外とね、いると思うんですね。あんまり考えないで、そうじゃないです、あれは雑木ですね。雑木を刈りに行って、それを薪にするわけですよ。余計なことですけど、ということで、今日は時間になりましたので終わりにしたいと思います。お祈りします。メリメカイ天の住なる神様、皆を賛美します。モーセという特別に、用いられた、この素晴らしい人物の後を継いで、ヨシアが民のリーダーとして立てられました。しかし主はこのヨシアをも用いて、そしていろいろの奇跡を見せ、そしてまたそのヨシアに導きを与え、そしてまたヨシアはそれに従って勝利を得ました。これからヨシアはカナンの地を征服し、そしてそれをイスラエルの十二部族に分け与えるという大きな大きな役割を担わされます。しかしそれを信仰によって成し遂げていくヨシアのことをなおも学んでいきたいと思います。どうぞしよう。いよいよ秋というような感じはいたしますが、また台風も来るというような、そんな状況であります。どうぞお一人お一人の健康を守ってくださって、また来週も皆さんお元気で共に集い、共に学ぶことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。